底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第7回、今回取り上げる作品は映画I am a hero です。
はい、金子です。
あ、山田です。
金内武樹です。
はい、
はい、
留年生とニートと
社会人、
社会人、
僕ね、フリーターですよ、ね、
あ、フリーター、あ、
実は
そうだ、
まあ、営業のバイトやってます。
営業のバイトやって
る、はい、
インチキ営業。
今回取り上げる、まあ、まあ、アイアマヒーローということで、まあ、だいぶ立場が近い、まあ、一人社会人がいるんで、
山本君、辞めたい系社会人、
辞めたい系社会人、まあ、メンタルとしては、まあ、一応、まあ、近いと。
でも会社の人聞いてるかもしれないから、辞めたい系とか言ってたら、やめ
たい系とか。
結構やる気あります、はい、やる気あります。
聞いてる可能性っていうのはどのくらいあるんですか。
とりあえず一人でもなんか同僚で聞いてくれてる人がいるっていうのは、
うわ
ぁ、怖っ、 SNS
怖いね。
聞いてるよっていうのは最近ちょっと言われたんで、言ってくれてるんで、はい、怖いですね。はい、まあ、とりあえず今回は
取り上げるの
はアイアムアヒーロー、はい、超人気漫画原作の映画版
アナザーケンゴ。
はい、とりあえずストーリーだけ、
はい、
バーッと今喋ります。今これストーリー、これは、アイアムアヒーロー映画の公式サイトから持ってきてます。鈴木秀夫かっこ大泉洋、35歳、職業漫画家アシスタント、彼女とは破局寸前、そんな平凡な毎日がある日突然終わりを告げる。徹夜仕事を終え、アパートに戻った秀夫の目に映ったのは彼女の異形の姿。一瞬にして世界は崩壊し、姿を変えていく、謎の感染によって人々が変貌を遂げた生命体ゾキュンで街はあふれ、日本中は感染パニックに陥る。標高の高い場所では感染しないという情報を頼りに富士山に向かう秀夫。その道中で、ね、出会った女子高生ヒロミ有村架純と元看護婦ヤブ、長澤まさみと共に生き残りをかけた極限のサバイバルが始まった。果たして彼らはこの変わり果てた日本で生き延びることができるのか。そして秀夫はただの秀夫から本当の秀夫ヒーローになれるのか。
まあ、英雄と書いて秀夫っていうね。
だからアイアムはヒーロー
って、はい、アイアムは秀夫っていう、
というアイアムヒーローなんですけども、もともと、まあ、ちょっと話に、映画の話に入る前にアイアムヒーローって漫画は読んで
た。僕は 1巻と2巻ぐらいを読んでいただけです、
ね、僕前回読んでます。
僕は、スピリッツで、連載してるのを毎週月曜日に、僕はもう今ちょっとその習慣はやめちゃったんですけど、月曜の朝は、ジャンプ、ヤンマが、スピリッツを立ち読みするっていう習慣があったんで、その時は、読んでました。割とでも最近までアイアムヒーローは読んでいました。
じゃあ僕は花澤健吾さんの漫画は、ボーイズオンザランとルサンチマンとあと何かあったっけ、
まあ、その2つだ。あと、うん、突破点って短編集があるんだけど、
う
ん、
まあ、でもその2つは全部回読んでます。
僕もなんだかんだで花澤健吾さんは結構ファンです。
俺アイアムヒーローしか読んだことない
っていう立場の、まあ、ボンクラこじらせ童貞系の3人が
お送りするアイアムヒーロー表なんですけど、まあ、
童貞じゃない人
も、まあ、1人だけ童貞じゃないですね、まあ、はい。
お二人はどうなんですか。
お二人は僕
なんか挿入経験がないっていうだけ。
そうです。
そうですね。
どこまであるんですか。まず山田君どこまであるんですか。
どこまでもないです。
キスは
ないです。どこまでも限りなく。
おっぱい触ったことは
ないです。
女性器を見たことはある。
あります。
なんでですか。
あ、ダメ、
あ、それ教えて、それ教えて。
え、これちょっと本当ダメだ。
え、何何。
それお金払って。
ストリップだもんだって。
あ、ストリップ。
じゃあ別にいいじゃん。
まあストリップですね。
別にいいじゃんそれ。
なんか女教師から見せられたそういうのあったり
して、それはそんなん童貞じゃないです。
変わったことありますか女性に。
ないですよ。
ないんだ。
これなんか何なんですかこれ。
じゃあこれがこれこそアイアムヒーローだろお前。
あんこみたいな世界で1位
スタート。僕はちゃんと同居してる彼女がいるからね。
ちょっとすいません、ちょっと今お酒が結構入ってる状態です。はい、
金子くんはどうなんですか。
まあキスと
それはちゃんとしたキスですか。
いや、わかんないです。
わかんないっていうことはそれは本当の恋愛っていうか、まあそういう男女キス。
いや、そういうのじゃないと思います。成り行きのキスみたいな。
いや、それ
何成り行きのキスって。
それもできる
し。お前さ、井上陽水の曲かよ。
いや、そういう感じのキスですね。
あ、キス、まあ、じゃあいわゆるこう ABC でいうと、まあ、A は、
まあ、A は
B は、
B って何ですか。
まあ、ペッティングオーラルセックスですね。
まあ、B ぐらいまではまあ
だってね、 B といえば金子みたいなこと。
B といえば、ね、B といえば ハメ子みたいな。
でももう、ね、B-boy。
B-boy。
B-boy ですよね。B2B みたいな感じですよね。
なんですか ?B は何 B したんですか。
いや、まあ、それはご想像よ。ちょっと待って。
じゃあ、アイアムヒーローの話しましょう。アイアムヒーロー。
アイアムヒーロー。
いや、でもアイアムヒーローってやっぱこういう生活感。なんか自分なんか生活に根付いた性の積み重ねがあってからこその崩壊があるわけです。
あ、なるほどね。
やっぱこれ必要なんですよ、オープニングトーク。
なるほど。
じゃあ竹木さんどうなんですか。
竹木さんどうなんですか。
僕は昔一回だけ、僕本当にモテないし女の人とかとあんまうまく喋れないんですけど、一回昔彼女がいたことがあって、まあそこでスケベは何回かしたことがあります。
何そんな嬉しそうな顔してるんです
か。あと、あ、これなんか僕結構こういうインターネットラジオで結構言ってるんですけど、僕中学生の時になんか隣の学校のやりまんの女の子となんかメルトモみたいになって公園でおっぱい舐めておまんこ触ってたことがちょっとだけありました。2回ぐらい。
上級者じゃないですかそんな。
でも高校の時に本当何もなくて、大学も最初の方何もなくて、そこからいわゆる普通の
お店とかはどうですか。
あ、1回ちょっと行ったことがあるんですけど、え、この話した方がいいの。
いや、あなたが言ったんですよ。あなたが、いや、僕らはアイアマヒーローの話をしようとしていたのに、あなたが振ったんですよ、これ。
あ、はい。僕あの一時期本当になんかもうめっちゃ性欲がもうひどいことになって、もうとにかくもうなんかそういうことしたい
ゾキュンみたい
な、そうなった時に、なんかウグイス谷の本当にマニアックな店に行って、なんかその変態女性と変態バトルをしようみたいな、なんかさ、やっぱ恥ずかしいじゃん。自分違うんだけど、デッドボールではないんだけど、なんかそのやっぱそこにもさ、やっぱちょっと恥ずかしさみたいなのがあって、あえて俺こういうのやっちゃうからねみたいな、その変態バトルって言ってなんかちょっとさ恥ずかしさも見せれるじゃん。だから俺女装していって、その女の人からそのなんか女装変態プレイ教えてもらおうみたいな手で行ったの。そしたら女の人が全然、私こういう店にいるけど私自身は別に普通にまあ舐められるのが好きですって、なんかつまんない感じの人で、あ、そうですかって普通にこうシコシコみたいなのが終わるっていうのが残念なことがありましたね。
はい、
ヒロ
の話しましょう。
はい、
しましょう。
はい、
はい、あとちょっと、まあ、ぶっちゃけ見る前の、まあ、その漫画を読んだ上で、まずアイアムヒーローを実写で映画化するっていうのに関しては見る前ってどういう感じ。
僕は全く何もあれもないです。もう 1,2 巻ぐらいをパラパラって読んで、あ、面白いなぐらいで記憶が止まって、しかも読まないでもうだいぶ前だったんで全く記憶が止まって、あ、映画化するんだ、じゃあ見てみようっていう、まあ、多分ほどほぼ一般ピーポーみたいな、ほぼその辺のなんかまああのね、ドキュンみたいな、ドキュンじゃなくてドキュンドキュンっていう感じのテンションで見に行きます。俺はね。
なるほど。
竹木さんは。
僕あの、あ、その漫画は普通にツタヤでコミックレンタルで全部読んでたんで、もう新刊が出てその店頭に並ぶと借りに行って読んで、まあ、だからそんなあんま話とかちゃんと覚えてるわけじゃないけど一応追って読んでて、でやっぱさ、あれさ、あのちょっとなんか、まあ、実写化するぞ、でこの人たちが出るよっつって、で CM とかちょっとかかるじゃん3ヶ月ぐらい前に映画館とか であれが最近のさ、この、まあ、結果的に成功してんだけど、その最近のこうなんかさ、あの一応高校生も見れる R15 のエクストリームなんかジャンクなこう、
はいはいはい、まあ、
派手方が、
まあ、要は乾き、
そうそう乾きで、はい、乾きとかあのピンクをちょっと取り入れた、
はい、ポップなグローみたいな、
ゾキンパニック、はいはい、やばいよみたいな、
乾き感すごいですね。
そう
予告
だから、え、アイアムヒーローってそういう話じゃなくねみたいな、うん、いやもっとなんか陰湿な、陰酸なんか、
あ、はいはい、
まあ、ポップな話じゃポップな話じゃないけど、もっとなんかね、
今
人体、そう
ポップにしなくても語れる話ではあるんですけど、予告の段階ではものすごくそれはポップなものとしてやってました、
ね、てかポスターがもうそうだもん、
うん、
だからなんか、あ、こういう感じになっちゃうのかやっぱ、
まあ、ピンクの文字が入ったりとかって感じありましたね。
でちょっとどうなのかなみたいな、そんな見る気起きねえなみたいな感じでした。
では僕はもともと原作読んでて、まあ、特に前半部分ってやっぱりそのいわゆる昔からジョージ・エロメロの、ドーン・オブ・ザ、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドから始まるゾンビシリーズの結構やっぱり それを漫画に落とし込んだっていうのは結構あったから、まあ、映画化するって言った時に、まあ、映画化しやすい題材では原作ではあるだろうなってちょっと思ってたっていうのと、でも、まあ、よくあるやっぱりその最近の何でも漫画原作で映画化するっていう風潮の流れの中にはあるものだと思ったんで、まあ、ちょっと微妙な不安はありつつ、でなんかやっぱ俺は最初公開の時に、まあ、見に行く気は全然なくて、最初あの友達から誘われた時も、あ、アイアムアヒーローねってテンションだったんだけど、やっぱりなんか あとあとやっぱりすごい見た人が評判すごい良かったから、
評判すごいいいよ、あ、
じゃあそんなに言うなら行こうかなって言うんで、3週間前ぐらいに見に行ってきたんですけど、まあでも結果すごい良かったです
ね。綾山ヒーローは
どう
だ、本当に良かったです、うん、素晴らしいと思いました。てか、改めて気づいたのが、あ、日本のゾンビ映画でちゃんとしたゾンビ映画ってふっと考えた時に一つとしてないっていうのに結構びっくりした。
そもそも日本のゾンビ、あなたが主演してる
ミート・オブ・ザ・デッドっていう映画がありますね。
だからその、うん、日本でゾンビ映画やるって言った時にやっぱりどうしてもなんかその自主映画ぐらいの規模、
そう
ミニシアだけのものになっちゃうんだよ、うん、で
レイプゾンビとかね、
角、うん、川映画とかでゾンビ映画とかありそうな気もするんだけど、でもやっぱその日本でゾンビ映画っていうパッと出てこない。
まあ多分あの片う、違う、ゾンビ自衛隊とかかね、ゾンビアスとかゾンビ自衛隊とかがまあ、
ゾンビアス、そっか、
あるけれども、でも結局それもまあコメディーだよ、ネタだよ、ネタ感がある。
でなんかでも
そうなるとアイアムヒーローっていう映画は初めてゾンビっていうものに真正面から向き合ってきちんと客を興奮させる世界水準の映画を取り上げた初めの作品であるっていうことではあると思う。
日本でゾンビをやってちゃんとそれが日本のゾンビとして成立してるんだよね、うん、やっぱりアメリカのやっぱその広い、やっぱアメリカってやっぱすごい広い荒野っていうか、ビルが密集してたりとか家が密集してたりとかじゃないから、そこでのゾンビっていうのとやっぱり日本でゾンビやるってやっぱ違ったりするんだけど、やっぱりその日本でゾンビやるっていうことで本当に成功してるのがやっぱアイアムヒーローだなっていうのはすごい思いました。
これはなかなかない、ね、で日本でゾンビ映画を描くこと、日本で銃器というものを扱うことも、ね、まあ、リアリティっていうのの追求も、まあ、かなりなされていると、まあ、これは誰もが言ってくれるんだけど、
竹木さんはどうですか。
いや、まあ、おっしゃる通りですよ、うん、やっぱそのアメリカとかのゾンビ映画ってなんかそのまあなんだかんだで僕たち日本人だから見てるとなんかその他の国で起きてる出来事みたいな、はいはいはい、リアリティがなくて、ああ怖いな、怖いんだろうなみたいな感じだし、なんならあいつは銃持ってるからちゃんとなんかサバイバル能力、なんか俺たちの知ってるアメリカってやっぱこう映画で見てるアメリカってイメージあるから、あちゃんとあいなんかこういう非常時、なんか俺たちの知ってるアメリカって常に非常事態のイメージあるじゃん、映画とか見てるから、
はいはいはい、
大丈夫なんだろうなと思うけど、やっぱり本当にあの日本の日常が壊れてくっていうのをちゃんと書いてるから、あれ一番最初にこうパニックになって、こう秀夫君がこう街をこう逃げて街が大パニックになってるって描写の時にがあるんだけど、山城、まあ本当に白尾の場面なんだけど、あそこで何人かその実際に日本で災害とか起きた時もそうだと思うんだけど、何人かこうみんながわーってやってるわけじゃなくて、何人かこう普通に歩いてなんかこう、いやそんなまだ大丈夫じゃないみたいな感じでちょっと余裕こいてる人たちが何人か映ってるっていうのがすごい怖くて、逆に実際災害の時ってそうじゃん、ちょっと半笑いになるじゃんみんな、いやいやでも今回は大丈夫でしょ、震災の時とかそうだったもん、なんかさ、え今回でかくない、ちょっとやばくないわーって、あの感じが本当に描かれてて、そこがすごい、そここそ怖かった。みんなが大パニックだったらなんかちょっと安心するんだよ、ある種うわゾンビだーみたいな、それに気づいてない人が横から突然襲われて、なんかやばいみたいになってるうちに死んじゃうみたいなのが本当に怖くて、
なんか、まあ、僕そこまでゾンビ映画たくさん見てる人間でもないですけど、
全然見てないです僕も。
アイアムヒーローでもなんかすごい映画版良かった部分っていうのが、やっぱゾンビ映画って結構その感染がすぐに広まる部分とかから始まったりとか、広まってる世界から始まることが多いと思うんですけど、アイアムヒーローって映画の多分半分ぐらい使って感染というかゾンビが広まっていくまでの日常生活っていうのをずっと1時間ぐらいかけてやるんですよ。
でそれ間ではないと思います、
30分か。でも映画の結構長い部分ですからそれ見せて、
爆漫画と思ったの最初
は。だそれってなんかでもその、まあ、元々原作が持ってる面白さの部分で、アイアムヒーローって1巻の段階、まあ、特に僕連載で読んでたんですごい思ったのが、最初ってちょっと精神的に病んでる漫画家アシスタントの、なかなか夢が叶わないことによってちょっとこう精神的に追い詰められてる漫画家アシスタントの話っていう漫画家、これ今回は花澤健吾さんは、あ漫画家の話なんだなと思って読み進めていくと、一巻のラストでそうじゃないよ、これ一気にガラッて変わってゾンビ映画になる。でそれまでにその描かれてたその秀夫 っていうその主人公が銃が好きっていう設定が、それはこの結構細かくその銃が好きっていう 銃の描写ってあるんですけど、それがなんで銃持ってるかってさ、ゾンビこれから始まるゾンビの中で、ゾンビストーリーの中で彼があのヒーローになるための秘策として日本っていう銃がない社会の中で銃が使えるっていう、それを見せるために銃っていうのが描かれてるのがあって、まあ、そこでそのジャンルの転換がすごいあるし、そのあこういう漫画家ものなのねっていうから、いや違うよこれゾンビものだよバッっていう転換。でもそれが、
まあ、それは連載を継続的に読んでた人が共有できるショックだよね。
普通に俺ゾンビものとして
読んでたから、として見てたから、
いやでも知ってて読んでも一巻のあのさページ巡っていくとかめっちゃ怖いよね。
ああ確かに、
結構が
結構っていうのはあの主人公ヒデオの彼女ですね、
ポストンとかのぞくあのシーン
で、やっぱその最初のその長い時間使って普通のまあ日本のその売れてない漫画家アシスタント、漫画家ワナビーの漫画家アシスタントの視点から描かれるその日本の日常っていう、あの住宅が密集してる都会の中の日常っていうのを描く中から、ちょっとずつあれなんか変だなっていうのがニュース映像だったりとか、なんかちょっと俺体調悪いんだよねっていうのだったりとか、なんかちょっとなんかさっき変な気違いがいてみたいな部分がちょっとずつおかしいなっていう片鱗が積み重なっていって、でそれがやっぱその1巻のラストの第1巻の最後の方で当たるその自宅のアパートに、彼女と喧嘩した次の日に帰って、あの彼女に多少開けてくれよって、帰ってきたんで開けてくれよって言って、返事がなくて大丈夫って、結構開けてって言って、この郵便受けのところがパカッて開けた瞬間に、そのゾン、まあ、ゾキュンっていう、まあ、要はゾンビなんですけど、ゾキュンになっちゃってる彼女をふって見る瞬間の転換っていうのが、やっぱり映画の中でそこもちゃんとガッていう、でそこまでのあれなんか微妙におかしなこと起きてるっぽいなっていうのの積み重ねが、やっぱりそのガッてあるんでね、ちゃんとね、そこから一気にそこからの加速がすごいあって、でやっぱりその特に東京に住んでる、まあ、僕たちとしてはやっぱりその自分の生活と地続きにある場所で、
あれ光が丘だった舞台、練馬区
です。ああ、なんかそのすごい地続きにある違和感っていうのから、なんかちょっと今日俺体調悪いんだよねとか、なんか今日やけにヘリ飛んでないとかっていうような違和感から、一気にこうバッてその異世界っていうか、そのおかしな展開に持ってかれるっていうののリアリティがすごいあって、まあ、そこすごい怖かったね。だからね、
なるほどね。でもまあまあまあっていう絶賛ムードの中、
はいはい、
まあそこまで面白いっす、
うん、ね、まあ面白い、あれタクシーで脱出してクラッシュするまでは本当に、
いやもう最高だ、
もう右肩上がりでどんどんこう、
そうそう、うわうわうわうわうわって感じなんだけど、うんうんうん、まあ樹海に行くね、
あはいはいはい、
まあ、
まあそこがもう長い、
うん、長いっていうか、長くいのはいいんだけど、まあ樹海に行ってそのタクシー乗り合わせた有村架純と一緒になるんだよね。でそこでなんかその、まあ、2人でこうなんかちょっと話して仲良くなったげな感じになって、で有村架純感染してるって分かって、なんかちょっとおかしくなるんだけど、ただあそこでなんかその心通わせるっていう描写はあるにはあるんだけど、なんかそこは弱いんだよね。それが一番
そう
良くない。
急に映画的に言うとやっぱりそのやっぱ女の子の映画けど、やっぱちょっと図式的ではありますよね。
なんかその
やっぱ男の話だなっていう感じはある、うんうん、男がいかに勃起するかって話です
よね、うんうん、無条件にその主人公の秀夫くんのことを女子高生のその、まあ、普通の世界だったら好きになることはない、あの超絶美少女の、あのひろみちゃんっていう有村架純が好きになるっていう、
好きになるっていうか、なんかすげえ懐くんだよね、いきなり、うん、あれおかしいよね。
でもおかしいんですけど、うん、有村架純って説得力あるんですよ、そこが。あのなぜかっていうと、はい、口元がちょっとこう猫っぽいんですよ。
あ
だからどっちかっていうと女の子っていうよりもなんかこうペットが懐いてるような感じがちょっと俺にはあって、その獣がなんかこう女子高生という獣がその、
まあ、確かに35歳の男性からすれば女子高生は、
だから有村架純っていうキャスティングがすごい大成功だった。あれが広瀬すずだったらちょっと成立していなかった気がする。有村架純っていうところの絶妙なそのリアリティと そのなんかこうファンタジーの境界線上にいる、なんかちょっと田舎にの可愛い子でちょっといそうな感じの女の子で、ちょっとなんか猫っぽい感じの女の子がいるってやってるっていうのがやっぱすごかったんだな。やっぱそこがそこで持った受解力よりは長かったけど、そこで持った気がした。
そこで俺やっぱね、でも俺はそこやっぱ乗れなかったから。あ、
まあ、そうだね。てかそこ一連の流れだよ。だからいわゆるさ、有馬君覚醒するわけじゃん、うん、ドキュに感染してはいるんだけど、ある程度理性が保ってなんかめっちゃ怪力になってて、はいはい、戦闘能力上がってるみたいな、うん、ゾンビ映画でそのパターン来るとちょっと残念じゃない。
あ、
映画版バイオハザード3とかでさ、はいはいはいはい、アリスがさ、あのミラジョボビッチが覚醒するときとかさ、もうこれゾンビじゃなくてただの超人者じゃないかと。俺だからそれであのあれ、テラフォーマーズとか漫画流行ってるから読んだら、ただの能力バトルじゃん。
いや、あれは仮面ライダーですからね、テラフォーマーズっていうのは。
そういうなんかね、そういうんじゃねえんだよな
って。でもまあ確かにさ、でもさっき武木さんが、ラジオ撮る前に言ってた、あの多分脚本上ではそのタクシーの中で
ゾキンを振り落とす、
乗り合わせた運転手と秀夫君とそのひろみちゃんっていう女子高生、ちょっともう一人のサラリーマンがいるんですけど、そのサラリーマンが実はゾキュンに感染してて、あ、ゾンビになってて、でタクシーの中でその狭い密室の中でそのあの協力してそのゾキュンを倒さなきゃいけないっていうくだりがあって、で多分脚本上ではそのくだりがあるから一気にあの全く接点のない漫画家アシスタントの35歳の男とあの女子高生っていうのが親密になるっていうのはあるとは思うんですけど、でもなんかやっぱりそのそれまで喋ってないし、いきなりそのタクシーでその一人のゾンビを倒してっていう共同作業があって、クラッシュして目覚めてからの急にやっぱりなんかその仲良くなりすぎてる感じっていうのが、
そうなんで仲良くなったすぐ後にその有村架純は正気をまあある種失うわけだから、俺結構その結構ね、そのいわゆるボーイミーツガール、まあ、ボーイミーツガールと言わなくても、男と女が出会って恋仲ではなきゃ、そういうなんか恋仲とかいい雰囲気になる系のもので、その2人の関係の起承転結の章の部分が濃厚じゃないと燃えられない問題ってかなりあると思う。でやっぱり脚本上はそこでここにその追加点、その2人で協力し共同作業でドキュン殺したから、もう2人はもうできてる、関係性はもうできてるってなってるんだろうけど、やっぱ足りないんだよね。
さらに言うとやっぱりその後あの主人公の秀夫っていうのは、それまではあのもう自分のことしか考えてなくて、誰かのために何かするっていうことはなかなかできないっていう、まあ、精神的にインポな男だったんですけど、でもそのひろみちゃんっていう女子高生のためだったら俺は何でもできるっていう、ひろみちゃんのためだったらっていうのが結構映画の後半で割とその彼の行動の動機としてあると思うんですけど、そこまで強い動機を与える存在としてひろみちゃんがやっぱり見えないっていうのは、
あ、まあそれは説得力がないかもしれないけど、うん、俺はでも有村架純って存在の説得力で、
だから俺ね、そういうのがね本当に許せる。
あ、ダメなん
です。なんかさ、そのなんかみんななんか何、観客がそのなんすよ、観客のリテラシーで保管してあげちゃってる感じで褒めてる感っていうのが俺すごい許せなくて、
まあでもそう、あやまひろだからタマフル の歌丸さんの人でも、はいはい、ちょっとそういう感じは あります
よ、ね、まあまあまあまあ、
うん、いや日本でここまでやったんだからすごいよっていう感じですよ、要は。
いや実際すごい映画なんだよ、
すごい、すごい、すごい、あやまひろは本当に素晴らしい映画だと思うんですけど、でもあのいや日本映画でここまでやったらすごいっていう、ちょっと観客の上から目線が入ってるっていう、
自分の心からの熱狂をすごいって言ってるのとはちょっと違う、
ちょっと違うところがある。いや、これは応援しないといけない、
そうそう、
これは映画ファンとして応援しなきゃいけないっていうちょっと義務感が加速させてる。
あとここのここでこれをなんかこの現象とこの映画のそのポイントを描いているからこの映画偉いんだからいいんですみたいな、そういうロジックでのあれだから、
まあ、
なんかちょっとそこら辺なんか違う気がする。
じゃあその女性のキャラの配置の仕方にロジック感っていうのがすごく出てたっていうのはあります。それは確かにある。でそれを差し引いてもやっぱりちょっとラストでの
あれ燃えるね、
やっぱ燃えるじゃん。
まあ、一応そのラストの話に入る前にちょっと流れを整理すると、あやまひろまずその、感染がちょっとずつ広がっていく日本っていうのがあって、まあ本当に感染がバッて広がりましたっていうのがあって、帰れ帰れ、はい、すいません、ちょっと隣が帰れコールだったんですけど、はい、戻ります。何の話だっけ。
日本が広がっていって、
日本感染が広まっていって、でその後、タクシーに乗ってまず都会から逃げて富士の樹海に行くと、富士の樹海まで行って、そこから、あれです、 巨大なショッピングモールに例えるんですよね。ショッピングモールの中ではそのショッピングモールの屋上にキャンプを張った人たちが、まあ、ゾンビたちに対して壁を作って共同 の, その生活を送っていると。でそのコミューンみたいなところに主人公たちが入っていって、で、そこで生活を始めるんだけど、そもそもそのコミューンの中にはそれまでの社会の常識っていうのが全部崩壊したことによって結構弱肉強食的な、
男性主権は、まあ、みたいな感じになって
るんで、ね、新しいなんかそういう共同体ができててっていうのがあるんですよ。はい、すいません、はい、
そこに至るまでなんだけどさ、あれさ、あそこ時間経過の描写が良くないよね。何日経つ？だってさ、あれ結構さ、あそこまでショッピングモールにバリケードを籠城するって結構何週間何ヶ月必要だと思うんだよ。でもそこの時間経過の描写が樹海さまよってましたっていうのしかないから、その樹海を何日間さまよってたんだろうっていうのはね、ちょっと分かりにくい。樹海さまよ
ってたんだろうっていうのね。ショッピングモールに入ってからっていうのが結構あの映画大きく分けた時に後半戦だと思うんですけど、後半部分に関してはどうですか？
いや俺はいやまあ面白かったけどね、やっぱ役者の力が強いなと思った。俺は基本的にそういう吉沢優と岡田義則っていうキャスティング、まあ、有村架純もそうやけど成功しているなという感じそのがありましたね。で、まあ、まあ一応乗れた。その要はあそこでその元々その現実社会ではその虐げられた人たちが引きこもりであるがゆえに、引きこもりとかそのニートとかその人と接しないであるがゆえに感染せずにコミュニティを作り上げてっていう設定はまあ乗れたわ。
下克上が起きてるんだよね。
下克上起きてる、まあまあそれは乗れた、うんうんうん、ある、
まあ、まあてかそれは結構漫画の元々のアヤマヒーローの結構重要な
テーマだと思う、ね、うん、俺がうわって残念だなって思ったらその次回のくだりだね、うんうんうん、でそこでショッピングモールに移ってからわあ面白かった、だんだんっていう感じではある、うん、
ただでもショッピングモールもやっぱドキュンがさかなりスローゾンビになったじゃん、うん、街に比べると。 あ、はい、あれって原作もそうだっけ？
原作はいやでもなんかそこまでは漫画だからスピード感っていうのがあんまり伝わってこないっていうのと、まあなんか割と走るゾンビとそうじゃないゾンビ、ゾンビってドキュンの区別っていうのは結構漫画でも曖昧。いやその結構28日後とかでは結構もう本当に走るゾンビっていうので全部統一されてたのが、割となんかそのアヤマヒーローって結構その場その場での結構使い分けっていうか、こう場面になんかそのすごい迫力が欲しいっていうか、そのアクション感が欲しい時は走るゾンビになるけど、それ以外の時は結構ゆっくりみたいな感じはねあったりとかして、でまあ、で後半 の, そのショッピングモールの下りっていうのは完全にジョージ・エロメロのドーム・オブ・ザ・デッドなんですね。でも、まあ、そのドーム・オブ・ザ・デッドと比べるとそのショッピングモールでっていうところの状況っていうのはそこまでなんかその確かにショッピングモールだから中での館内放送とか使ってゾンビを誘導したりっていうそういう環境としてのその舞台としてのそのショッピングモールっていうのは生かされてたけど、ショッピングモールだからってショッピングモールって場所に象徴される何かっていうのは特になかったから、
でも結構物質主義みたいな感じになったじゃん。
でもそれって本当に最初に秀夫が入ってきた時にはこのジャケットいいなっていう本当に撮って
たような、でもさロレックスとかめっちゃさ持ってた
り、ああそこあったか、
あやっぱそういうゾンビ映画のこう基本に押さえてるなと思ったけど、食用庫行った時もさそんな雑に撮んなよみたいな、
はいはいはい、
お前もっちゃ考えろよみたいな、
ね、でもドーム・オブ・ザ・デッドってもっとそこの消費するっていうことに対して消費シーンとかでもっと本当に全力で楽しんでるんです
。ああね、
だからやっぱそこが
ガンショップに行くとか、
まあ確かにそう考えるとそうだな。ゾンビ描写で何がまあゴア描写すごい、
ゴア描写本当に素晴らしい
素晴らしいと思ったんだけど、何が物足りないなと思ったらゾンビが人を食うっていう描写が、
あ
よく考えたらあんまりなかったかも
しれない。食わない、
噛んで感染させるっていう感じ、要はもう食ってその要は腸とかを引きちぎってそのソーセージみたいにバクバク食うっていう感じがあったかなかったかって言ったら確かになかった。
食人族系ではない、
食人族系ではない、
食うじゃなくて殺すだっていうね、う
ん、殺して食べる。漫画も最後の方になるともっとなんかそれこそ世界系的な話になってくる。
あれ
ゾンビ
で
集合体みたいな感じになってくるんですか。
結局これ真ん中方のアヤマヒーローでちょっと不満なのは、結局ゾンビもので始まったかと思いきや、やっぱり最終的にあの人類補完計画でエヴァンゲリオンになっちゃうんだよね、あれね。
そう、まあ、結局やっぱあの、ね、そういうなんか世界破滅系になるとやっぱその話にならざるを得ない、
全部そうならざるを得ない、ね、しょうがないけど、
まあ、そうですね。いやいやいやいや、
まあ、っていうちょっと話が脱線しましたけども、まあ、そのショッピングモールに行って、その職業、いや人間のドラマになる。人間のドラマになって、
あ、そうだ、前半がゾンビパニックって、途中、中盤ぐらいゾンビパニックになったのが、後半はやっぱりその人間のゾンビとかではなく、うん、それに対してその極限状態が、世界のその血筋が壊れた後の人間の話になるんだよね。
だからもう完全にもう28日後か、と完全に同じプロットだよね、うん、全く同じプロット、うんうんうん、ではあると思う。
でもゾンビ映画ってそもそもそのまあ一発目 の, そのジョージ・エロメロのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドからしてそうでね、その最初ゾンビから逃げ惑う話だったのが、あの小屋っていう一つ の, その家の中に入った結果、今度その人間同士 の, その閉じ込められた中での密室の中でのパワーゲームになっていくっていうのは、まあ、ある種ゾンビものの一つね。
いや、ゾンビっていうものっていうのは社会問題とかなり親和性が高いっていうのが一つあると思う。今、まあ、ロベロは、まあ、その都度その都度ゾンビを何かの社会問題で固くしてきた。でも日本のゾンビ映画はなかなかそれをできなかったんだよね。そのあのいや結局コメディにパロディに逃げることでしか、まあまあゾンビを成立させることができなかったんだけど、
ゾンビがゾンビ、
でもアイアムヒーローっていう漫画が登場することによって、その要は引きこもりとか、まあ、モテない人間、童貞っていう、その要はマイノリティ、セクシャルマイノリティの人たちの、
それちょっとセクシャルマイノリティって言ってる、またなんか LGBT とかになっちゃう、
まあ、LGBT、まあまあまあまあまあまあセクシャルマイノリティじゃない、
まあヒリアだよね、
ヒリア、
要はヒ
リアの問題とすごく親和性が高いっていうのを見つけ出したのが
2チャンネルとか出て
くる、まあ、ある意味発明ですよね。
あ、一応その、まあ、もうちょっと説明すると、アイアムヒーローの世界では引きこもりだったりとかの人たちっていうのは人との接触がないから、いわゆるリア充の人たちが外に出ていろいろな行動をしてる結果、ゾンビの感染が始まった時に感染しちゃったのに対して、引きこもりの人たちはずっと部屋の中にいるから感染しにくいっていう、で結果その大多数を引きこもりだったり、外に出なかった人たちが占める世界になってるっていうのがあるんだよね。
アイアムヒーロー最新20巻19巻でもなんかそこは出てきた、最後ゾンビ、これネタバレになるんだけど、今なんかゾンビが一つの塊のゾンビ集合体みたいなになってるっていう状態なんで、そこにヒロミちゃんが取り込まれるっていう描写が今あるんだけど、そうすると中に刑事2チャンネルみたいなそのゾンビの集合体、意識2チャンネルみたいなのが出てきて、ここはどこって言ったら、いやここは全員がなんかその何か本当にこの1個の方向に向かっているみたいなフィーリングはあるんだけど、それでもこうなんかこう主張するためにできた掲示板みたいなものだよみたいなのが形成されてるっていうのが、やっぱりそれって結構現代のね、なんかね、
ただそこに関して思うのが、まあ、そのジョージ・エロメロの、まあ、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドから始まるシリーズってゾンビっていうものに対して何かが反映されてた気がするんだけど、別に金沢健吾のアイアム・ヒーローってあれって別にゾンビじゃなくてもいいんだよ、本当に伝染病とかでも別に成立するものではあるから、その外に出ない人たちが結局外に出なかった結果生き残ったっていう話だから、でその社会の秩序が崩壊した世界の中で、それまでの保たれてた秩序の中ではその欲出なしにされてた人たちが成り上がることができるっていう設定だから、別にあれゾンビじゃなくても別にいいんだよ、ね、特に映画で描かれてる部分に関して、映画は別にそのゾンビ同士が融合して一つの巨大な新たな生命体を生み出すとかっていう設定はまだないから、単純にだからそのパニックが起こってその全ての秩序が崩壊した中で虐げられてた人たちが新たな世界のトップを取るっていう構造自体、そこがやっぱりその一番の注目っていうか推してる部分だから、まあ、別にゾンビじゃなくてもいいっちゃいいんだよね、だからね、そうそうそうそうっていうのは思うかな。